アキラレディオ、与論島へは下回りおっきの皆さん、どうも川端アキラでございます。さあ今回ですね、通常のコーナーとかではなくてですね、私が住んでいる鹿児島県は最南端与論島、はい、こちらでまた新しい試みが、始まりました。昨日土曜日、夜ですね、役場のですね、会議室というかね、ちょっと20名から30名ぐらい入れるようなところがありまして、そこで始まったのがですね、はい、島クトゥバ講座、はい、世論にはですね、北琉球語の流れを組む方言がありまして、世論だとちょっとこの島クトゥバっていうのはですね、この要は沖縄ですね、世論だと島フトゥバとか言ったりするんですかね、はい、島はアイランドという単位だけの島じゃなくて、例えば茶花、私が住んでる茶花だったり、東区ね、グスク、アサト、ナーマだったり、いろいろそのですね、世論でも、集落、部落によってもですね、若干言葉がそういうのが違うということで、奄美諸島もはじめ、沖縄でもですね、なんか同じと思われてはいるけれども、違う、だから共通、似てるんだけどやっぱり独自のものもあるっていうね、そういう集落部落のことを島というので、島の言葉をですね、学んでいこうっていうふうに、そういう講座を受けまして、もちろん方言でもね、歌を作ってるので、興味があっていろいろね、YouTube だったり SNS だったり、ラジオもそうですけど、いろいろ表現してるんですけど、そこにですね、沖縄の方からですね、その島クトゥバをですね、講師されている方が縁があって世論の方に来たということでございまして、まず そんな大切な、講座をですね、こうやってラジオで喋るかっていうのを、ちょっと言いますと、基本これ、役場の、教育委員会、元は文化庁ですよね、というか教育委員会が主催する無料の講座で、実は7月の25日かなんかに締め切りだったんですけども、その狩松先生が言うには、これからもですね、その皆さんには来れる時に来てほしいっていう感じで、1月に2回だったり、2月にね、一遍だったり、そういうふうに飛び飛びで講座があるみたいで、2回講義、大体1時間半で、休憩で1時間半という感じになるのかなという。でこう、また全然募集してない人も来てほしいですっていうふうなことを言ったので、これは無料の講座ですし、ラジオでね、ラジオでもよくあるじゃないですか、フランス語講座とかね、あんま方言講座はないのかな、そういうのをやっても面白いかなというふうに思って、はい、それあれば情報公開してもいいんじゃないかなというふうにね、行きたくても行けない方もいるでしょうし、世論に住んでる人だけじゃなくてね、世論の言葉っていうか、方言っていうものはどういうものかっていうのに興味がある人もいらっしゃると思うんで、そういう人は聞いてくださいということで、はい、それでもあんまりこう全部こう授業をね、ゆっくりこう教えることは、しません、はい、ものすごいボリュームになってしまうので、はい、でざっとなんですけど、初めにこうね、自分らも、交流のある石垣島のビギンのね、シマンチの宝をね、例題にですね、だから教科書に書いてあることだけじゃわからないと、大切なものがきっとここにあるはずだ、それがシマンチの宝ってね、ラジオでもテレビでも流せないとかね、トゥラバーマもデンサーブシもね、言葉の意味さえわからないっていう、そういうところであるんですけど、その、歌を例題に 日本という国の、多様性、ね、日本はね小さな島国だと、これは面白かったですね、言われているが、実はヨーロッパの地図にこの当てはめるとですね、北欧のノルウェーのオスロから、アフリカのモロッコを間近に見る南スペインのジブラルタルまでね、こう日本地図がこうヨーロッパは要はね北から南へずっとこう、まあ、でかいってことなんですよ。はい。そしてこの自然環境がね、亜寒帯と亜熱帯まであるね、植物動物も自然もかなり多様性に満ちた地域で、当然方言や自然や文化の違いなども多いとね。そして当時ね、江戸の時代はもう東京はもう世界有数の土地であったという、まあ、そういう話もありまして、まあその中で日本の中の琉球で、まあ沖縄諸島、宮古諸島、八重山諸島ね、鹿児島県の奄美諸島、まあ、南西諸島があると、そういったところもありましたけども、まあいわゆるちょっとね硬いのかな、話題が硬い授業ではなかったですよ、先生も冗談を言ったり面白い話を例に出してね、いろいろそのあったんですけども、まあいわゆるこの、まあ、学校教育ですよね。昔は方言令って言って方言使うなっていう時代があったりとかして、まあ共通語っていうねところを推奨されて、まあやっぱりこの教育にもねちょっと問題があったんじゃないかということも、おっしゃってまして、まあ確かにそうだなとね、そういったところからやっぱりこのまあ、絶滅危惧の言葉っていうか、そういう風なところでこうシマフトゥバーをですね、まあ、すいません、これは一応シマフトゥバー世論の方言とか混ざるとは思うんですけど、まあ、あんまりそういう細かいことはちょっと置いといていただきまして、まあいろんなだからその地域のねアイデンティティがあるっていうことで、地域教育としての島くつば教育、それはね、をやっていこうという、そういうことで、ずっとですね、沖縄でそういう活動をされていたので、基本はですね沖縄のね今までやったそういうのが題材になっているということです。で、ウチナーっていうと沖縄っていう意味なんですけども、これは面白いなと思ったけど、沖縄県ではあるんだけど、ウチナーって言ったらですね、久米島とか宮古島の人とか八重山の人たち、石垣の人っていうのは、いや自分たちはね入ってないっていう感覚らしいんですよね。面白いなと思って、だからまあ世論は世論だよってね、ユンヌって言うんですけど、昔の言い方でユンヌンチュっていうそういう表現もあるんですけど、まあ、人はチュね、ウミンチュとかタビンチュとかね、いろいろありますよね。だからそういったところもありつつ、だからウチナーっていうのは沖縄だから、いや沖縄県でしょって言うんだけど、自分らのことはやっぱ宮古だったりね、石垣八重山ってだっていう、そういうことで2006年に沖縄県議会は島くつばの日を制定したんですけど、その時にだからその島くつばの日っていう風に制定されたのは、本当は世界ウチナンチュ大会みたいにウチナー口、ね、の日っていう風に制定しようとしてたと、ウチナー口だけっていう風と、宮古の方言は宮古仏っていうんですか、で八重山方言は八重山に、まあ、ちょっと発音はちょっと置いといて、だから入らないと、ウチナー口は沖縄方言だから、だったら、ふるさとの言葉っていう意味で島くつばっていう風にしようよっていうことで、島くつばの日という風に制定されたという、それはびっくりしました。はい、まあ、言葉自体がね、言葉っていうのはまあ、そもそも日本語ですから、それの方言読みなんですけども、まあ、それでこういろいろ例にありげましてですね、まあ、沖縄の方言で カヌミジヌ、カヌミジヌカズレカジフチュンね。井戸の水が増したら台風が来るという例題も出されておりました。まあその昔だから、そういう科学とかね、そういうのを知らないのでも、井戸の水がちょっとこういうふうに増したら、台風風が吹いてくるぞっていう、そういう、まあ、熱帯低気圧のね現象っていうのを、そういうふうに、昔の人は知ってたとね、そういう話で、まあ「やなれるふかなれ」っていうね、これもまた面白い言葉だなと思って。これは家の習い、やですよね、世論でもやって言いますけども、やなれる、習いが、家の習いが、ふか、まあ世論で言うとパーですかね、外でのふかなれね、つまり家でできないことは外でもできない、練習でできないことは試合でもできないね、前もって勉強していないことは試験で答えられないという、そういう言葉であるということも、はい、聞きまして、はいね、まあいろいろ勉強に、なるなっていうふうにね。で今はそのまあアイヌ語もそうですし、世論の言葉もいわゆる、まあ、絶滅ね言語っていうふうな、そういう言葉があるんですけど、まあ、そういうマイナスではなく、シマクトゥバもですね、継承すべき遺産言語であるというふうに、最近は言われているのも初めて知りました。まあ、遺産言語、ヘリテージランゲージ、ヘリテージランゲージであるという、ことでございます。まあ自分の島、自分の暮らし、自分の生活、自分の生まれたところ、まあ、生まれてなくても住んでいるところの、まあ、ことを学ぶことによって、それがだから、まあ、世界にね、ちゃんとこう、この私たちはこういう文化を持ってるんだぞと、まあ、自分たちの足元をこういうことだぞと知りたい、知ることによって、こう、まあ、自分たちのね、まあ、ルーツというか、そういうのをね知るっていう、はい、これは無料で受けられるという、大変ありがたいんでございます。はい、で1限目が終わりで、第2課の科目は、ここでまたちょっと面白かったですね、この蝶々は何というので、まあ大体半々なんですけど、私が見たところ、まあ私みたいに世論生まれ世論育ち、普通に方言を使って得るような、まあその、まあ、ある程度の年齢ですか、まあ、40代以上ぐらいからかな、その方も幅広く、まあ、70代から、まあ、中には高校生もいたりとかして、まあ、世論の人は親しみを込めてね、旅から来た人って移住者、まあ、旅んちゅって言って、で、まあ、自分も、ね、歌で島旅んちゅって言って、まあ、島に住んでる、まあ移住した方で方言に興味ある方もねいらっしゃいますから、はい、その後2世3世の方もいらっしゃいますし、まあ、いろんなルーツを持つ方がいるんですけど、そういう人たちはですね、世論の言葉を、まあまあ個人差はあれ、やっぱ知ってるんですよね。で今回の授業だから、そういうところをね深く勉強するかと思いきや、そうではなかった、はい、それちょっとびっくりしましたけど、だから皆さんね、本当世論の方言をリピートアフターミー、ティーチタチミーチユーチイチチムーチナナチヤーチココノツとね、そういうふうに習うような気がするじゃないですか。いや、そういうことじゃないかったらしいです。はい、今あるそういう前やってたそういうテキストをもとに、方言とは何たるかを学ぶっていうので、で、まあ、ちょっと前置きが長くなりましたけど、この蝶々は何っていうのは、なんとこの世論の方言じゃなくて宮古島の方言、うん、それをね小学3年生の頭で聞いてくださいってことなんですよ。世論になると、例えば食べ物でも渋いと渋いがね、地域によって違って、いやどっちが正しい、やれこっちが正しいとかって、まあ、そういうのはもうとりあえず授業にならないので置いといて、 言い方もちょっといろいろあるとは思うんですけど、そうじゃなくて宮古島の方でいろいろ教えてる方が来て、なんと宮古の方言をもとにそれで、あくまで後でこう自分たちで、世論のことに置き換えてくださいっていうことらしいです。っていうのはね、ちょっと話がごちゃになると思うけど、だから英語の初めての授業にこう触れたような感じの感覚で、方言っていうのはこういうものだよっていうのを教える上において、だから世論のやつがベーシックじゃないってことですね。はい、伝わったかな。ちょっと難しいですね。まあまあ言えばいいんですけど、だからね、太郎と花子さんっていうほら昔ありましたよね、英語の教科書でもね。花子違うな、まあ日本語だからね、方言だから。花子くぬちょうちょやのうやりや、はい、これは花子さん、このちょうちょは何なの、のうやりやね。ちょうちょはまあパピルだったり、まあ、ハベルだったりパビューとかね、なんかいろいろあると思うんですけども、それを置いといて、まあ、そのそう何なのってね。でくぬちょうちょやモンシロチョウだらっていうらしいですよ。このチョウチョはモンシロチョウだよとね。クヌっていうのはね、世論だとフヌですね。はい、チョウチョや、これもわかります。モンシロチョウだらとは世論では言わないですけどもね、宮古島も共通するところがねあるんですね。でね、カヌチョウチョマイモンシロチョウナ、はい、ちょっと違うかもしれませんが、すいませんね、宮古島の言語を分かる人、これはあのチョウチョもモンシロチョウなのってね。で、うん、カヌチョウチョマイモンシロチョウだらっていうね、はい、うん、あのチョウチョもモンシロチョウだよっていう、そういう、やり取りをしまして、まあ単理が単理とかね、あ、まあまあ、沖縄でまあこう面識もありますね、ミュージシャンの下地ね、イサムさん、はい、まあアルバムも何枚か持ってますけど、ね、サバとかね、タンディガタンディとか、なんか分かるような言葉もあるんですけど、やっぱりこう独自だなというふうに思いました。はい、それをですね、宮古島にいるそのいろんなその蝶々、だからつまぐろう標本、俺もねこの辺のやったんだと思うんですけど、全然覚えてないですよね、本当ね。理科がちょっと苦手だったのもあってね、つまぐろう標本とかモンシロチョウ、オオゴマダラ、カバマダラね、でこういうね、このカラーの写真を見ながらね、こう覚えて、そしてこうサナギまでね覚えて、まあちょっとサナギはねグロいですけど、まあそういうのも覚えてね、だから特に子どもたちに、だからその理科の授業の、さっき小学校3年生ですって言いましたけど、小学校3年生の理科の授業も合わせて、あ、ね、普段は見る蝶々ね、まあ、サナギはなかなか見ないんですけど、そういうのはやっぱセットでね、ちゃんとこう覚えて、そして文法みたいなね、だから「カヌ蝶々舞モンシロ蝶な」とかね、あいカヌチョウチョやモンシロチョウアランドカヌチョウチョやキタキチョウダラっていうね、まあアランドはね、アランっていうのはじゃないっていうね、あいとかノーっていうね、うんっていう言葉ですけど、こういうところも似てるなというふうに、思いましたけど、なんとかダラっていうのはね、使いませんけど、まあこう他の方言でね、ね、沖縄諸島、奄美諸島、そういう近いとはいえ、こんだけちょっと言葉の違いもあるし、あ、分かる分かるっていう言葉もあるなというふうにね思いました。はい、またこのですね、この島くつば講師養成講座の方はですね、はい、あきらレディオでまた伝えていこうかなというふうに思っております。まあちょっとね、お勉強みたいな感じのちょっと固い話になってはいるんですけども、まあ私も あの世論の方言ね、まあ、音楽文化のねそういうのを取り扱ってる、まあそういう人間としてですね、はい、より楽しくいろいろ学んでいければなというふうにも思いますし、それこそ東北弁だったりも、ね、関西弁だったりもそういうのも聞いてもね、昔からやっぱりその言葉って言語とかそういうのにはね、まあ、興味があるんですよ。だから英語もそうですけどね、最近だとイカゲームとか見ててね、ハングル語っていう、ね、あの韓国の言葉も面白いなとは思うんだけど、うん、これはね昔からその大学の時中国語を第二外国語として取ったんですけど、ほとんどニーハオマオぐらいで、あの全然あの行かなかったんでね、挫折しておりますが、このようにね、まあ、自分の生まれた島をね理解するために、他のところの違いもね、ね仕入れたらなぁなんていうふうに思いました。はい、次回は8月の30日にあるかなというね、講師の人がいろいろ変わったりとかもするみたいなので、楽しみにしております。はい、といったわけで今回はアキラレディオ。はい、これからまあね定期的に。あれこんなコーナーあったかっていう皆さんが忘れた頃にね、またこの、島くつばのね、この話や、ね、あると思います。本当は独自にねいろいろあのやってるんですけど、うん、なかなかこのいわゆるなんだろう、テーマも深いし広いですから、なかなかこう触れられてこなかった部分もね、泣きにしもあらずなんですけど、これはまあゆっくりね一生かけてもね、取り組むようなねライフワークになればななんて思っております。はい、またすごく素敵なね、そういう世論の言葉だったりね、詩だったり、そういうのがあれば紹介したいというふうに思いますので、はい、今日はこの辺で、はい、もちろん真面目なコーナーだけじゃなくて、ちょっとふざけたコーナーやね、もちろん本業の歌のコーナーも音楽のコーナーもやりますので、はい、聞いてください。以上アキラレディオでした。バイバイ。